ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。あ、待って、コメントオフにしてないやん私。コメントオフライブとか言っときながら、コメントは読みません。なんということ。勉強してます、勉強してます。よいしょ、これを固定。おはようございます。今日は1日目、勉強1日目ということで起きました。起きたよ、すごくないか。5時45分に起きて、でもう私化粧して着替えたからね、すごくない？それでね、コメントオフライブって言ったのにコメントオフにするの忘れた。なんてこと。ということでね、登録日本語教員の試験、日本語教員試験というのが11月の8日にありまして、これ国家試験なんですよね。でそこに去年ね、あと3点というところで不合格だったので、今年受かるぞということでね、毎朝15分ちょっとこの参考書を読んだりするような勉強ライブをすることにしました。これね、やるしかないかなと。7、8、9、10、丸4ヶ月あるのでね、どこまでできるかっていうとこですけど、なのでね、ちょっとコメントは読まないと思います。ただ単に私が15分間読む、なんか参考書読むだけみたいな。ということで15分でスタートします。応用試験読解解ける500問の参考書。何これ、なんか問題集。去年出たんだよ、去年の今頃出たやつね。去年は私これ全然勉強しなかったんだ、買っといて。はい、パート1、最初から読む。学習者の利益になると教師が判断し、学習者の意思に関係なく教師が学習に介入するような態度のことは何というか。これアクティブラーニングじゃないですか。教師が学習者の意思なく、学習者っていうのは日本語、日本語教育行くにおいての学ぶ人なんですよね。生徒って感じ。あ、間違えてるやん。最初から間違えて。パターナリズム。なんじゃそれ。パターナリズムとは、父親的な態度を意味する。学習者の意思を考慮せずに介入する。パターナリズムね。アクティブラーニングは、学習者の主体的な学びを重視する。あ、なるほど。学習者の意思に関係なくやることがパターナリズムで、意思を尊重してやっていくことがアクティブラーニング。そうだね、学習者がアクティブに自発的に勉強できるかってことだよね。2番、形式よりも言語の意味や機能に注目させる考え方を何というか。形式より言語の意味や機能、これ私前回去年の試験で間違えたやつじゃないですか。すごい嫌なやつだ、この答えが。回答は2番。フォーカスオンミーニングね。なんかこれね、フォーカスオンフォームと、フォーカスオンフォームズと、フォーカスオンミーニングとか、確かに3個ぐらいあったの。ややこしい。形式より言語の意味や機能に注目させる。意味、あ、まあでもこれそうか。言語の意味って言ってるからミーニングだよね。フォーカスオンミーニングね。回答、言語の意味や機能に注目する。意味に注目。意味って言葉が出てきたらミーニングでしょ？コミュニケーションの内容重視がフォーカスオンミーニング。で、言語の形式に注目させるのがフォーカスオンフォームズか。ちょっとなんでこのややこしい名前したね。形式がフォームズ。フォーカスオンフォームズ。で、意味がフォーカスオンミーニング。そう。で、コミュニケーション重視だと、そう。 コミュニケーション重視？ん？意味に注目して、コミュニケーション内容を重視するのがミーニング。ちょっとこれさ、私さ、去年間違えたんだよ。だからちゃんと覚えときたい。フォーカスにさ、今さちゃんと覚えれば覚えれそうじゃない？あと139ページ。他の、なんかこれはね、日本語教育能力検定分野別用語集ってね、やつね。139。139。ちょっと別の参考書も見てみる。あった。フォーカスオンフォームは、コミュニカティブな活動を重視するが、待って、フォームが、難しいな。ミーニングが言葉の意味、言語の意味を重視。で、意味とコミュニケーション重視。で、意味の理解やり取りに意識を向けさせる。意味とかコミュニケーション重視がミーニングでしょ？で、フォームズは何？言語の形式？形式？文法、文法中心か。形式と文法中心で、オーディオリンガルメソッド。オーディオリンガルメソッドね。で、ミーニングの方はナチュラルアプローチ、コミュニカティブアプローチ。コミュニカティブだもんね。で、フォームはなんだ？コミュニカティブな活動を重視するけど、意味の理解、いや、やりとりに注目する。そこの言語の形式にも焦点を当てる。難しい。ロングは、意味交渉は、フォーカスオンフォームを促す。意味交渉って出てきたら、フォーカスオンフォーム。あんまりよくやんないかな。だからこれは、もしなんか出てきたら、3択とか出てきたら、4択か、とかだったら、消去法だよね。フォーカスオンフォームズが形式と文法で、オーディオリンガルメソッド。で、ミーニングは、意味とコミュニケーション重視のナチュラルアプローチ、コミュニカティブアプローチね。言語の形式、はい。3、クラッシェンが提唱した第二言語習得における5つの過程。仮説を、クラッシェン、いたね、クラッシェンね。3番、回答1、モニターモデル。クラッシェンが提唱した第二言語習得における5つの仮説。クラッシェンは、1、習得学習仮説。2、自然習得順序仮説。3、モニター仮説。それモニターね。4、インプット仮説。5、上位フィルター仮説を提唱した。この仮説をまとめて、モニターモデルという。用法基盤モデルは、言語の構造が実際の言語使用を通じて形成されて変化していくという関係。クラッシェンはとにかくモニターモデルでしょ？用語集、用語集、書き句。クラッシェンよく出てくんだよね。書き句クラッシェン、あったあった、88、136、136。クラッシェン。モニターも、クラッシェンはモニターモデルで、ナチュラルアプローチね。さっきのね。ミーニングね。ナチュラルアプローチ。クラッシェン。84、85。84。 瞬、あったあった、モニターモデルクラッシェンが提唱した第二言語習得理論全体をモニターモデルという、インプット仮説、インプット理論ともいう。で、ナチュラルアプローチね。クラッシェンさん、ナチュラルアプローチ。この辺出たんだよね、前回。去年。ナチュラルアプローチって何だっけ？コミュニケーション？こういう勉強全然進まんよね。でもさ、パッて思った疑問をさ、解決してった方がいいよね。ナチュラルアプローチあったらさ、どうなっちゃう？130。ナチュラルアプローチはテレルによって提唱されて、クラッシェンによって理論的に体系化された外国教授法と、言語習得に関する仮説ね。意味の誤りがあっても直接的な訂正は行わない。学習者が話し始める前の段階では聴解のみを行う。自然にやるってことか。まあそうだよね。学習者が自然に話し出すまで発話を強制しないってことね。4、意識的に学習した言語は発話などをチェックすることにしか有効ではないとするクラッシェンの仮説を、なんというか、これさっきやってたやつじゃない？ちょっと待って。発音などをチェックすることにしか有効ではない、さっきのクラッシェンさん。モニターか、そうだよね。クラッシェンはモニター仮説だよね。あ、学習もやってんだ。発音などをチェックすることにしか有効ではない、モニター仮説。学習した知識のモニターとしての役割を解いたものであり、習得学習仮説は無意識の習得と意識下の学習を別のものであると区別した仮説。モニター仮説は学習した知識のモニターとしての役割。だからチェックするってことか。で、習得学習仮説は無意識の習得と意識下の学習は別物であると区別した仮説。さっきのとこあったの、85ページ。あった。クラッシェンのモニターモデル5つあって、モニターは学習や習得とならないけど、発話をする際にチェックするモニターとして働く。で、習得学習仮説は、これも幼児が母語を習得する際のように無意識に起こる習得と、学校など意識的に起こる学習。クラッシェンは学習で得た知識は習得の知識につながらない。へぇ。まあそうだよね。無意識に起こるのと、学校で起こることと、習得と学習は違うってことね。了解。5、事故で地下鉄が止まっていたので、ジョンが遅刻してきたという文を聞いたとき、ジョンは地下鉄で通っているという推論を立てて理解している。この推論はどちらか。なんだっけこれ。1、橋渡し推論。2、静止化推論。どっちだっけ。なんかさ、事故で地下鉄が止まっていたので、ジョンが遅刻してきたって聞くと、わかるよね。なんか、ジョンが察するっていう感じ。5番、回答1、橋渡しか。橋渡し推論ね。情報と情報をつなぐ推論のことで、文章中に明示されていない情報を読み取るための操作。文章中に明示されていない。読解や聴解に必要なスキル。意味のギャップを埋めている。あ、そうだね。静止化推論は、すでにある知識を使って推測すること。ちょっとこれだけ 橋渡しするの聖地化すればこれやったな。これだけ疑問解決して終わる。あと1分、あと1分30。橋渡し。橋渡し。あと71。蚊がおる。嫌だ。くるん来ないで。あと。橋渡しと聖地化。橋渡し推論は情報と情報をつなぐ。直接表現されてなくても文脈で理解できるってことだよね。合格発表を見に行った彼女が嬉しそうに戻ってきたっていう文からは合格したってことが推測できる。で、この推測ができないまま読解を進めると理解に支障が生じる。うん。聖地化推論はより深い理解するために行う推論。文章から読み取った事柄をもとに具体的にイメージをする。主に読解後に行われる。彼女は家の奥へと足を進めた。長い間使われていなかった部屋にはひんやりとした空気が漂うという文章を読んで、その部屋の様子や彼女の表情や性格などを推測すること。橋渡し理論、推論とは違い、読解の達成には影響を与えない。え、なんで？そうなの？長い文章を読んで、おう！ぽっ！あった。15分経った。進んでないじゃん。5個進んだ。部屋の様子や表情、性格などを推論すること。でも、こっちの橋渡し推論は具体的だよね。だから橋渡し推論しながら政治家推論するんじゃないの？明示されてないことね。明示されてない事柄について予想して論じること。ちょっとこの疑問だけ解決しとこう。橋渡しは情報と情報をつなぐ推論で、意味的ギャップを埋めている。政治家推論はすでにある知識を使って推測する。はい、今日ね5までやった。これ500もあるらしい。なんかよし今日終わり。1日目だけできた。明日どうなるかな。それでは皆様お付き合いありがとうございます。何？平井心様ってつけよう。ハートありがとうございます。起きてるんや。起きたんや。私も起きたよ。なんか5時45分に目が覚めたっていうね。夏、ちょうど夏やからよかったかも。夏やから起きれるね。私冬寒いから起きられへんし。ということでね、ありがとうございます。1日目できました。あ、でも面白いかも。声に出して読んだら面白いかも。去年も一回受けたから、同じ用語がね、あって、あ、これ分からんかったところやっていうところが、なんか分かったりして、よかったです。それではありがとうございます。マジで本当にありがとうございます。失礼します。ありがとう。